聖書を朗読いたします。マタイの福音書5章21節から26節です。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって、能なしというような者は、最高議会に引き渡されます。また、馬鹿者というような者は、燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に、供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれるということをそこで思い出したなら、備え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその備え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は死体役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。誠にあなたに告げます、あなたは最後の1コドラントを支払うまではそこからは出てこれません。以上です。
皆さん、おはようございます。今日はですね、まず初めにメッセージに入る前に一言一つ お知らせというものがあるんですね。というのは、州法の方にも書かれているんですけども、今、アメリカも、日本もそうですけども、経済の危機の中にあって、金銭的に困難、試練に遭われている方々が、この業界にもいらっしゃいます。で、そのための特別献金を、来週よりですね、来週の清算式のある日に、その献金を、特別献金というものを募ることに、教会で決まりました。それで詳しいことはですね、この州法の方を見ていただければ分かるんですけども、その礼拝堂の後ろにこのベネボランスっていう、ベネボランスは日本語ではなかなか訳しにくいですけども、金銭的に困難、試練にある方々への献金っていうことですね、その箱がありますので、そこの方に、そちらの方に示されるままにこの献金をしていただきたいなと思います。一つ、短い証ですけども、私と家内もですね、昔、宣教師としてカリフォルニアで働いていたときに、金銭的にとても辛かったんですけども、でもその中で辛い中でもできるだけの献金をしていこうというふうに決めて献金をしていったんですね。で、そうすることによって神様はない中に献金をしてしまうとなくなってしまうんじゃないかっていう、そういうことが人間で思ってしまうんですけども、そうじゃないですね。そうすることによってまたいろんなところから予期していなかったところからこういろいろとサポートが来たりとかして、本当に神様は与えるっていうことの、受けるよりも与えることが幸せである、幸いであるっていうことを私たちも経験を通して、学ぶことができました。ですので私たちも、そういう個人的な思いからも本当にこの同じですね、兄弟姉妹ですね、キリストの兄弟姉妹が苦しんでいる中にあって、私たちはそのために示されるままに助けるその必要があると思うんですね。ですから皆さんも示される祈りの中で祈ってください。そして示される中にあって、その行動を起こしてほしいなと思います。それでは初めにですね、メッセージの前に、お祈りの時を持ちたいと思います。お祈りの姿勢をよろしくお願いいたします。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみのゆえに激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、 その惜しみなく施す富となったのです。愛する天のお父様、私たちも霊的に貧しいものでありました。その私たちにあなたは救いを与えてくださいました。そして私たちは富ものとされました。感謝いたします。また私たち必要なものも、極度ではありませんけれども、暮らしていけるもの、あなたによって与えられています。神の国とその義とをまず第一と求めるのであれば、それに加えてこれらのものはすべて与えられますとあなたも約束されています。そのような中にあって、私たちの周りに困っている、特に金銭的にピンチにある方々がたくさんあります。私たちはそれらの人たちのその貧しさ、また辛さ、そういった、困難を見て 見ぬふりをしのではなくて、信仰によって、そして信仰によって出た行いをもって助けていくことができるように、どうか導いてください。私たちキリストの体である私たちの中にあって各機関であります。その一つ一つが困れば私たちも困ります。痛めば苦しみます。そのように私たちも同じ機関である兄弟姉妹たちを担っていくことができるように助けてください。今日これからあなたに与えられる御言葉を感謝いたします。この御言葉によって私たち今週も生きることができるように助けてください。感謝して尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。非常に暗い話になりますけれども、殺人事件が発生したとき、警察官は証拠集めの際、殺人に使われた凶器を探します。それは凶器を見つけて指紋や DNA を採取することによって科学的に犯人を断定し、法廷で有罪にするためです。けれども警察、法廷は銃や刃物など物質的な凶器には関心がありますが、犯人に銃や刃物を握らせるように至った凶器にはあまり関心がありません。それはどうしてでしょうか。それは彼らにとって殺人を犯すに至った事実より、殺人を犯したという事実の方が大事だからです。それでは物質的な凶器さえ見つかれば、殺人の動機など見えない凶器はどうでもよいのでしょうか。先週私たちはですね、キリストが旧約聖書の律法を廃棄するのではなくて成就するためにこの世に来られたことを学びました。さらにキリストは旧約聖書の律法戒めを律法学者やパリサイ人のようにではなくて、神の視点から、神の目から説明するために来られたということを学びました。これからですね、律法を詳しく説明し始める上で、イエス・キリストは殺人についてまずこの今朝の箇所で語っておられます。今日もですね、皆さんの前にお手元にアウトラインが用意されていると思います。このオレンジ色の紙ですけども、そのアウトラインを見ながら聞いていただくとより一層理解が増すのではないでしょうか。まず第一に A のポイントになりますけども、そこに根底のあるものに目を留めなさいという言葉が入ります。根底、そこですね。そこにあるものに、根底にあるものに目を留めなさいです。21節から21節と22節に目を留めてください。21節、22節。まず21節よりですね、キリストは 人を殺してはならないという言葉を言われています。この人を殺してはならないというこの言葉は出エジプト記20章13節に、まあパワーポイントには出てきませんけども、そこにモーセの実戒が書かれています。そしてモーセの実戒のこの殺してはならないというこの項目は、律法は第6条第6番目として挙げられているんです。そこをイエス・キリストはここで言われています。そしてキリストはここでこの戒めが昔の人々に言われたということをここで強調しているんです。21節に書いてありますね。昔の人々に言われたのをあなた方は聞いています。ここで言われている昔の人々とは、まあ今イエス・キリストは一般的なその弟子たちに話されていますけれども、その弟子たちの彼らの先祖たちにという意味ですね。この昔の人々という意味 でもっと正確に言うのであれば、その時代に、その旧約聖書のその時代に生きていて、直接モーセからこの律法を受けた者たちであります。しかし22節を見てください。22節でキリストは言われているんです。なんて言われていますか。しかし私はあなた方に言います。昔の人たちに殺人しちゃいけませんよ、殺してはいけませんよと言って言われたことがをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方にこう言います。そういうふうに言われているんです。この新約聖書はですね、ギリシャ語っていうこの言葉で書かれたんですけども、そのギリシャ語の原文である聖書ではですね、イエス・キリストがこの言われている私という言葉ありますね。この私という名詞が実は強調されているんです。私は強調しているんです。これは大きな深い意味があると思うんです。イエス・キリストはですね、ここで長い間あなた方の先祖たちにこのように語られてきましたけども、私はここであなた方にそのようには語りません。そのように言っていらっしゃるんです。つまりですね、イエス・キリストは律法に関するイエス・キリストのこれからされる教えが、今までされてきた従来の律法学者やパリサイ人の教えと異なることを表しています。それではどのようにイエス・キリストの教えが異なっているんでしょうか。ここでイエス・キリストは人に対して怒りを燃やすということがその人を殺すことと同じであると言われているんです。怒りを燃やしてその人のことを扱うことがその人を殺していることと同じであると言われているんです。すなわち人が怒りという凶器を使うということが神の視点から見れば銃や刃物という物質的な凶器を使っていることと同じであって、同様に裁かれるということです。神の目には人殺しも怒りも変わらないということがですね、裁きを受けなければならないという21節そして22節に同じ言葉が出てくるんですけども、この裁きを受けなければならないという言葉にから分かるんです。人殺しをすることも、兄弟に向かって腹を立てることも、兄弟に向かって能なしということも、また兄弟に向かってバカ者というものも、皆同じ裁きを受けなければならないということなんです。この今パワーポイントに出ていますけども、この出ているこの日本語の、まあ、聖書ではよくわからないんですけども、実はですね、今言いました、人殺し、また腹を立てること、能なしということ、バカ者ということ、この4つのことが書かれていますけども、これら4つの事柄の後に実は同じ言葉がそれぞれ使われているんです。で、その同じ言葉というのは、さっきも言いました、裁きを受けなければならないという言葉なんです。それが実はその原文であるギリシャ語には書かれているんです。そしてこの裁きを受けなければならないというこの言葉はですね、 法的責任があるという意味なんです。法的責任があるというもともとの意味を持っていて、その法的の責任とは死刑を表しています。死刑なんです。この世の律法を見てください。この世の律法ではですね、人を殺すことと人に対して起こることが同じ裁きを受けることはありません。人殺しの方で死刑の判決を受けたとしても、人に怒りを示しただけでは死刑にはなりません。裁きがですね、もしこの世にしか存在しないのであれば、それで済まされるかもしれません。しかし、聖書では、裁きがこの世では終わらず、その後にも待っていると、はっきり言っているんです。人は神の法廷で、神のコートで、永遠の裁きという死刑の判決を受けることになるんです。ここでキリストは、人殺しの根底にあるもの、人殺しの引き金となるもの、すなわち怒りに目を留めなさいと言っておられます。なぜでしょうか。神は人殺しの原因となる怒りを、人殺しという行為と同様に裁かれるからです。律法学者パリサイ人はですね、神の律法という文字を厳守していました。神の律法というそのレター、文字だけを厳守し、殺人を犯した人たちを町の法廷や、またサンヒドレンと呼ばれる最高議会に引き渡していたんです。どんどんどんどん引き渡していました。しかし彼らは律法を心では守ってはいなかったんです。イエス・キリストがこのようにここで言われているように、殺人の原因となる怒りも同様に殺人と裁かれるんだということが分かっていなかったんです。彼らの中には何がありましたか。律法学者パリサイ人の中には、やがてキリストを捕らえ十字架にかけることを図る怒りと殺意がありました。そして現実にその怒りと殺意が現実化してしまうんです。すぐにイエス・キリストを十字架にかけてしまうんです。人殺しをしてしまうんです。現実化してしまうんです。このように彼らの神の律法に対する熱心というのは外面的な偽善に過ぎませんでした。表面的にはちゃんとしてるかもしれない。でも内側にはイエス・キリストに対する憎しみ、怒り、殺意が溢れていたんです。このように殺人も怒りも根底にあるのは罪です。罪があるんです。同様にですね、この世の多くの人たちはどうでしょうか。この世の多くの人たちは、人殺しや盗みや偽証など法律を犯さなければ自分には罪がないと考えています。しかし、ここにあるイエス・キリストのお言葉からも分かりますように、法的に罰せられることだけが罪ではないんです。皆さんの中に怒ったことがない人がいますか？人に悪いことを言ったことがない人がいますか？私もですね、このメッセージを準備してて、本当に自分の罪というものを気づかされました。娘が何かしたときに怒ってしまう。車を運転しているときに、誰かが危ない追い越しの割り込みをしてきて怒ってる。そういう自分があるんです。イエス・キリストが言われていることをそのまま理解し、それを自分に適用するんであれば、私は死刑です。死ぬしかないです。人は皆罪人であって、 永遠の死に値するんです、神の目から見たら。でもですね、感謝すべきことに、そのような私たちのためにキリストは死なれ、救いを私たちに与えてくださったんです。素晴らしいと思いませんか。もしイエス・キリストが私たちのために、罪のために死んでくださらなかったら、私たちはすぐに地獄落ちですよ、死刑ですよ。私たちにどうすることもできません。そのような私たちのためにイエス・キリストは死なれ、私たちの罪をすべて自分の背中に背負って十字架にかかってくださいました。素晴らしいと思いませんか。このように神の目には殺人も怒りも同じ罪であって、同様に裁かれるとキリストはここで言われています。また殺人という行為は原因なしでは起こりません。そしてその原因はほとんどの場合怒りであるのは明らかです。怒りが原因だと思いませんか。この昔はですね、その例えばその今私車を運転している時の怒りということを言いましたけども、ロードレージっていうのはなかったんですね。まああったかもしれないですけど、あんまり言葉では出てきませんでした。そのように怒ってこの追い越し割り込みした人たちがこう出てきて、この日、ね、真っ昼間からこうですね、喧嘩して、で最後に銃を持っている方が殺してしまったりとか、そういうことが現実にあるんですね。特にアメリカでは多いですね、銃の世界ですから。そのようにロードレージからも分かりますように、怒りは殺人につながるんです。それではこの怒りというこの危ない、本当に危ないこの狂気が収まるためには一体何が起こらなくてはならないんでしょうか。仕返しするんですか。仕返しすれば収まりますか。それは新たな殺人へと発展していきます。それでは何でしょうか。それは和解を求めることです。和解を求めることです。仲直りすることです。それがポイント B のポイントとなります。和解を求めなさい。和解を求めなさい。23節から26節に目を留めてください。キリストはですね、これまで、まあ、22節までですね、あなた方というふうにして語っているんです。あなた方という複数形を用いて弟子たち全体に対して一般的に語ってこられました。しかしこの23節に来て、キリストはあなた方からあなたへと単数形に変えられているんです。どうしてだと思いますか。その目的はですね、これから話されることを適用として、アプリケーションとして聞いている個人個人に当てはめるためです。今までは自分にはこうみんなに語られているので、弟子たちも少し楽だったんですけども、今度はあなたになったんです。あなたに、イエス・キリストはそのように単数形に変えられているんです。ここでイエス・キリストは2つの状況をアプリケーションとして適用として挙げられています。最初の状況は何でしょうか。最初の状況は兄弟、すなわちですね、ここに書いてある兄弟というのはこの肉親の兄弟じゃなくて、すなわちですね、イエス・キリストを信じると信じている者は兄弟姉妹って言うんです。で、そのイエス・キリストにある兄弟姉妹に恨まれている場合です。22節24節を見てください。その場合、恨まれているものはその兄弟または姉妹と仲直りするために、たとえそれが祭壇の上に供え物を捧げる途中であっても仲直りを優先させなければなりませんとイエス・キリストは言われています。24節見てください。そこに優先順位がしっかりと書かれています。まずあなたの兄弟と仲直りしなさい、それから来て捧げなさいというふうに書いてあるんです。そしてここで注目すべきことは何でしょうか。 注目すべきことがあります。それは恨まれているもの、恨まれているもの、すなわち怒りを買っているものが率先して和解を求めなければならないということです。怒りを示している人じゃないんです。怒りをその人に与えてしまった怒りを買っているものがまず率先して和解を求めなさいとイエス・キリストはここで言われているんです。それはどうしてでしょうか。それはその兄弟がそもそも怒っているのは、そもそも怒りを買っているものによって怒りを引き起こされたからです。怒っているものが初めじゃないんです。怒りを起こしたものが、その人に怒りを買うようにして怒らせたものがまず初めの発端なんです。ですからその怒っているものではなくて、その恨まれているものが初めに和解を求めなくちゃならない、そういうふうにここで言われています。でもですね、実際初めにどっちが悪いことしたのか分からなくなってしまうことが現実なんですね。そういう場合は気がついているものがその人に和解を求めなくちゃなりません。その人が気がついているんだったらそのままにしておいてはいけないんです。和解を求める必要があります。さて、憎まれているものがですね、憎まれているものが和解することをしないで神様に捧げるのであれば、神様はその捧げ物を受け入れません。いくらあなたが捧げ物を神様にしても、神様はその捧げ物を受け入れないんです。どうしてでしょうか。それは神様は神の子供たちが仲直りするという心の捧げ物を、他のどんなに見た目の良い物質的な捧げ物よりも喜ばれるからです。皆さんどうでしょうか。あなたは日頃祈ること、聖書を読むこと、奉仕することを通してあなたの神様に対する愛を表しています。それは素晴らしいことです。しかし神様を愛していると言いながら兄弟、または姉妹を憎んだり、また憎まれることをしているのであれば、あなたの愛は矛盾しています。矛盾しているんです。聖書も言ってるんです。ヨハネの手紙第1、4章20節お読みいたします。神を愛すると言いながら兄弟、まあここ姉妹でもいいですね、姉妹でもを憎んでいるのなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟姉妹を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。そのように書かれているんです。もう憎んでなんかいませんよ、もうあの人を恨んでなんかいませんよというかもしれません。でもそのあなたの言葉が口先だけのものでないなら、具体的な行動を持って仲直りすることができるはずです。神様は言われていると思います。キリストは言われていると思います。もしあなたの言葉が口先だけのものでないなら、行動を持って示しなさい。行動を持ってあなたが本当に仲直りしていることを見せなさい。そういうふうに言われていると思います。このようにそうするようにして、まず和解を求め仲直りをするのであれば、私たちの捧げ物であるを神様は受け入れてくれるんです。2番目は何でしょうか。2番目にキリストがここで用いられているその状況というのは何でしょうか。それは自分がした悪い行いのために誰かから訴えられる場合であります。自分がしてしまった何か悪い行いのために誰かに訴えられる場合であります。ですから恨まれているために今度は訴えられてしまうんです。 25節26節を見てください。ここで注目すべきことはですね、キリストがここで何て言ってますか、早く仲直りしなさい、早く仲直りしなさいと言っていることであります。これはですね、24節にある仲直りをしなさいという言葉とも異なるんです。日本語でも仲良くなりなさい、仲直りしなさいとちょっとニュアンスが違うように、原文でも違う動詞が使われているんです。それではここで使われている早く仲良くなりなさいというこの言葉はどういう意味があるんでしょうか。この言葉にはですね、友達になるという元々の意味があるんです。友達になる、 make friends、 そういう意味があるんです。キリストは何をここで言わおっしゃっているのでしょうか。キリストはここでことがもっと重大になる前に訴えを起こそうとしている相手と友達になりなさい、友達になって情けをかけてもらいなさいと言っておられるんです。どうしてでしょうか。まあ、その前にこのイエス・キリストは25節でもですね、途中にある間に早く仲直りしなさいと言っているんです。時間の問題なんです。もたもたしていてはいけないんです。途中にいる間に早く仲直りしなさい。なぜですか。それは裁判が始まってからでは遅いからです。裁判で有罪になって牢屋に入れられて最後の一コトランドを支払うまでもう牢屋から出ることができないんです。この一コトランド、ラントっていうこの硬貨はですね、当時使われていた硬貨でアサリオンっていうのがあるんですけども、このアサリオンの4分の1またはデナリの64分の1に値する最も低い効果なんです。イエス・キリストがここで言われていること分かりますか。その最後のビタ一文、それを払うまであなたは決して出てこれませんよって言ってるんです。和解なしに、和解のない人間関係、仲直りのない人間関係は状態がどんどんどんどん悪化していくだけで、最終的に取り返しのつかない、元に戻ることのできないものとなってしまいます。実際ですね、牢屋に入っていなくてもその人との壊れてしまった関係を考えるたびに、まるで牢屋にいるような気持ちになるのではないでしょうか。その人を見るために、その人のことを考えるたびに、自分が牢屋にいるように、自由がないんです、自由に行き来できないんです、いつも何か牢屋にいるような気持ちになるのではないでしょうか。実はですね、私の親戚の中にもそういう者たちがいるんです。よく家内と私、この二人のことについて話します。20年、25年も同じ家に住んでいるにもかかわらず話さないんです。話さないんですよ。どのようにコミュニケーションしてるんでしょうか。まあ、話さないんですからコミュニケーションもないですね。で、私思うんですね、このメッセージの準備をしてて、家内と一緒にその人たちのことを話すだけじゃなくて祈らなくちゃいけない。この二人はクリスチャンじゃありません。ですからまずイエス・キリストを信じ、本当に和解することがどういうことであるかということを分かってほしいなと思うんです。皆さんはどうですか。今牢屋にいるような気持ちで人との壊れた関係を、苦しいな、自由が欲しいなと思っているんじゃないでしょうか。もしあなたがそのように感じているのであれば、今が行動の時です。今です。明日じゃないんです。 1週間後じゃないんです、1ヶ月後じゃないんです。今が行動の時です。もうこれ以上和解することを遅らせてはなりません。時間がなくなってしまいます。その人は去ってしまうかもしれない、その人は亡くなってしまうかもしれない。わからないんです。明日のことは和解することが必要です。最後にコロサイ人の手紙3章13節にある使徒パウロの言葉をお読みいたします。コロサイ人の手紙3章13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主が、神があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちにはさまざまなプライドがあります。傲慢があります。自分の非を認めることができない、さまざまなそのような高ぶりがあります。主よ、でもそのような罪のためにあなたは死んでくださいました。でも私たちはイエス・キリストがここでもう許されているんだからもうあとは関係ないよと言っていないんです。言っていません。あなたは和解を求めなさいと言っています。罪が許された者として和解しなさいと言っているんです。主よ、どうか私たちも罪を犯すものですけども、過ちを人に犯してもしてしまうものですけども、どうか私たちがあなたの御前になって素直になり、あなたにまず最初に許されたということを忘れることなく、その愛に立って私たちの周りにいる和解の必要な人たちと寄り添い、仲直りすることができるように、許し合うことができるように助けてください。感謝して尊き様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。